お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書9章25節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書9章の学びをしていますが、25節から27節。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよ、との命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、後には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖地を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ダニエルの70週の予言、つまり490年の始まりの時点がいつであるかを知ることは、予言の正しい理解のために欠かせません。この期間は異邦人の時に投影されているのですから、一般の歴史に当てはまり、そして異邦人の時につながるどこかの日付から始まらなければなりません。もちろん始まりの時点に関する多くの提案がこれまで出されてきました。クロスの法令がその時であるという説もあります。なぜならエズラ記の1章の1節から4節には次のように書かれているからです。ペルシャのクロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャのクロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャのクロスは言う。天の神、主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆、その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしても、そのところから、その土地の人々が、エルサレムにある神の宮のために、進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜をもって援助せよ。また、ダリオスの法令の時という説もあります。エズラ記6章の1節から12節には次のように書かれているからです。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録、クロス王の第1年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト、大きな石の層は3段。木材の層は1段にする。その費用は王家から支払う。またネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金、銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうして、それらを神の宮に収める。それゆえ今、川向こうの総督、タテナイト、シュタルボズナイト、 その同僚で川向こうにいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよ。私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、葡萄酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよう。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。私は命令を下す。誰であれ、この法令を犯す者があれば、その家から梁を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのため、その家はゴミの山としなければならない。エルサレムに皆を住まわせられた神は、この命令をあえて犯し、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして、手を出す王や民を皆、覆されますように、私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れ。この490年の始まりの時点がアルタシャスタの法令の時という説もあります。この説はエズラ記7章の11節から26節に基づいています。そこにはこのように書かれています。アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王、アルタシャスタ、天の神の立法の学者である祭司エズラへ。この件は完了した。さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司、レビ人のうち、誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者は、あなたと一緒に行ってよい。なぜなら、あなたは、あなたの手にあるあなたの神の立法に従って、ユダとエルサレムを調査するよう、王とその七人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まわれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために、民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからである。それゆえ、あなたはその献金で、牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と、注ぎの葡萄酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上で、それを捧げなければならない。また残りの銀と金の使い方については、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でも、あなた方の神の御心に従って行うが良い。またあなたの神の宮での礼拝のためにあなたに与えられた器具はエルサレムの神の前に備えよ。その他あなたの神の宮のために必要なものでどうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよい。私アルタシャスタ王は川向こうの奉公係全員に命令を下す。天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え。すなわち、銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、葡萄酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし、天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。ミーカリが王とその子たちの国に下るといけないから、また次のことを知らせる。祭司レビ人、歌うたい、門衛、宮に仕えるしもべたち。つまりこの神の宮に仕える者には誰にも、貢ぎ、関税、税金を課してはならない。エズラよ、あなたはあなたの手にある、あなたの神の知恵に従って、裁き司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわち、あなたの神の立法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。 あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でも、または投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。しかし私はアルタシャスタの治世の20年目に出された法令が25節の条件を満たしていると感じていますと、マギー博士は述べています。そのことがネヘミヤ記の2章の1節から8節に次のように書かれています。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。では、あなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御縁の番人、アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために、彼が木材を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。エルサレムの町を再建せよとの命令は、紀元前445年の2、3の月に出されました。だとすれば、それが私たちの始まりの時点となります。最初の7週、つまり49年で、紀元前397年になり、マラキ書と旧約聖書全体の終わりに来ます。これはネヘミヤとマラキが証人であるように、騒然とした時代でした。62週、あるいは434年は、メシアの時にたどり着きます。ロバート・アンダーソン卿は、来たるべき君、という本の中に時間のスケジュールを割り出しています。二三の月の第一日から紀元前32年の二三の月の1日、4月6日まで173,880日です。それをユダヤ歴の360日によって割り、アンダーソン卿は483年、69個の7にたどり着きます。その日はイエス様は初めてご自分を公に正式にメシアとして示してエルサレムに入場された日でした。69週間あるいは483年の後、時間の変わり目があります。69週目と70週目の間に究極的に重要な2つの出来事が起こらなくてはなりません。一つはメシアは殺されます。これはキリストの十字架、つまり偉大な福音の教理であり真理でした。二つ目は紀元前70年にローマ人テトスによるエルサレムの破壊が起こります。最後の週70週目、つまり最後の7年間は将来に投影され、他の69に年代順に続いてはいません。69と70週目の間の隔たりは、預言者たちには知られていなかった恵みの時代なのです。第一ペテロ1章の10節から12節にはこのように書かれています。この救いについては、あなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも、熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。 そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。70週目は終末論的です。これが最後の期間であり、まだ成就されてはいません。来るべき君主はローマ人です。ローマ人はダニエル書7章の小さな角であり、黙示録13章の獣です。教会が地上から取り去られた後、彼はイスラエルと契約を結びます。イスラエルはこの人物を自分たちのメシアとして受け入れますが、宮に像を据えることで彼は週の半ばに自分の契約を破ります。これが荒らす憎むべきものです。イスラエルが千年王国だと思ったものが実は大患難時代になるのです。この恐ろしい期間を終わらせることができるのはキリストの再臨だけなのです。マタイ24章の27節から31節にはこのように書かれています。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。これを聞いているあなたは今恵みの時代に生きています。そしてダニエルの70週目、つまり主イエスが大患難時代と呼ばれたその時はまだこれから起ころうとしているのです。さてダニエル書10章の学びに入りますが、この最後の3つの章は一つの幻として取り扱わなければなりません。幻はイスラエルの目前の将来と同時に遠い将来のことにも関係しています。例えば歴史的な小さな角もあり、また後の日にも小さな角が出てくるということです。一部の学者たちはこの最後の幻がダニエルのすべての幻の中で最も偉大であると考えます。それほどの偉大さはないかもしれませんが、確かにユニークな部分ではあります。この部分には他のすべての章にはない特徴があります。この最後の幻では啓示の方法さえも変化しています。もう一つの顕著な特徴は、最後の幻は前の幻の詳細を述べているということです。与えられた時点では全てが予言的でしたが、現代では多くが成就されて歴史になっています。同時に終わりの日に成就されるべき予言的なものもまだたくさんあります。すでに成就したものと、まだこれから成就するべきものの境界線はいつでもはっきりしているわけではありません。私たちは近い将来の地域的な成就の予告と同時に、遠い将来の成就に言及している二重の言及の原則をすでに見てきました。もちろんすぐ近い将来における成就が遠い将来の成就のための鍵を私たちに与えてくれるのです。例えばアンティオコスエピファネスにおける歴史的な成就は、反キリストにおいて成就する将来の光景を私たちに見せてくれます。この最後の3つの章を理解するための鍵は、御使いがダニエルに与える説明の中に見つかります。ダニエル書10章の14節にはこのように書かれています。終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが。言い換えれば、このことが成就するまでには長い時間がかかる。 そしてこの幻はダニエルの民、つまりイスラエルの人々に関することであるということです。この部分に教会を当てはめようとするには警告をしたいと思います。なぜなら、ダニエルはとてもはっきりと自分は自分の民について語っていると言っているからです。私たちはとても不気味な部分に入っていこうとしています。もしかしたらあなたは変だとか奇妙だと言われるかもしれません。霊的な世界のベールの一部が開かれ、私たちは見ることのできない世界を覗き込むことが許されます。ここにはくだらない傍観者の不健全な好奇心を満足させるようなものは何一つありません。でもダニエルの上にそのような効果をもたらしたのと同じような有益で襟を正されるような効果を謙遜な信者の上にもたらすには十分です。この霊的な領域への侵入は信者に御使いの階級を紹介してくれます。良い御使いと悪い御使い、堕落した者たちと堕落していない者たちの両方です。私たちはサタンの王国についてのことを見ていきます。サタンの王国とは今日の私たちについてです。最近そのことについて多くのことが言われ、また書かれています。多くの人々がほんの少しの事実を取り上げ、そこにとても多くのフィクションを加えています。私たちは聖書のこの箇所に書かれている聖書の事実にこだわります。御使いたちの一部が自分たちの決意で神様に対するサタンの反抗に従ったのですから、明らかに彼らには自由意志があります。福音書の中でしょっちゅう言及されているように、彼らの一部は悪霊の軍隊に属しています。御使いたちは様々な軍隊、階級、そして地位につき、種類の違う力や能力を持っています。コロサイ人への手紙一章の16節にはこのように書かれています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。このことで天にあるものと地にあるものだけでなく、目に見えるものと目に見えないものに神様の被造物が分離されます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は70週の予言というテーマでダニエル書9章25節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。